16節。
御言葉による主の語りかけを聞きましょう。実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権威を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そしてすべての街道で何度も彼らに罰を犯し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。このような次第で私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行している者たちの周りを照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたは奉仕者、また証人に任命するためである。以上のところから、先生に、あなたは痛くないのかという題で、宣教の号を使用していただきます。
おはようございます。夏からずっとイエス様に出会った人たちということで、さまざまな人たちを見てまいりました。これまでは福音書の中からイエス様が弟子たちと共に過ごしておられた頃、イエス様に出会った、そんな人たちを見てまいりました。でこの朝は少し進んで、使徒の働きからサウロと呼ばれていたパウロ、今はパウロとして知られているこの人のイエス様との出会いを見ていこうと思います。使徒パウロと呼ばれるこの人物、新約聖書の中にあるいくつかの手紙の中で最も多くの手紙が彼によって記されております。イエス様が地上におられた時には見聞きすることはあったでしょうが、直接の出会いはなかったでしょう。しかし彼は使徒と呼ばれるようになります。迫害者であったサウロ、パウロが復活のイエス様に出会い、そのイエス様から使わされていく、その証を今日は26章から見てまいります。今朝皆様の手法ボックスに、祈りのガイド IDOP2027 という、プリントをお配りしました。今月は国際祈祷日、世界中でクリスチャンに対する迫害が広がっている、そのことを覚えて祈る月でもありますけれども、今日は迫害者であったパウロがイエス様によって変えられていく、このような恵みが 迫害が起こっているそのところでも起こっていくことができるように祈っていきたい。また御言葉を見ていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊い主のお名前を賛美いたします。あなたはあなたに目を上げず、あなたに反抗し、ひたすらに自分の道を歩みゆく者を憐れんでくださって、心に留めてくださって、御声をかけ救いの恵みの中に入れてくださいました。その恵みの中に私たちは問い上げられ、あなたの豊かな愛に預かるもの、あなたの罪の清めに預かったもの、永遠の命の恵みに預かったものです。今もなお世界中であなたを知らない者たちがあなたの恵みに固く心を閉ざしてしまっている人たちが、クリスチャンたちを迫害しております。どうぞそのところにあなたの光を届けてくださいますようにお願いいたします。迫害の中でも耐え忍び、あなたの御業をひたすらに望みながら、あなたにとどまっておられる方々にどうぞ力を与えてくださいますように、慰めを与えてくださいますように、なお固くあなたにとどまり続けることができるように、勇気をお与えくださいますようお願いいたします。またその人たちが家族の中で傷んでいる、そのことを覚えますけれども、どうか身近な人たちにあなたから受けている恵みを表すことができるように、苦難の中でもあなたからいただいた救いの素晴らしさを輝かせることができるように、どうぞ主がその内なるものを強めてくださって、ご家族の方が、近くにおられる方が、そこに与えられた主の恵みに目が開かれていくことができますようにお願いいたします。なお迫害の手を伸ばしているその人たちをどうぞ主が捉えてくださって、その心を翻し、あなたに目が開かれていくことができますように、そのところでの迫害をあなたがとどめてくださいますように、血が流されていくことがないように、なお憐れんでくださいますようお願いいたします。幸いにこの国では血を流されるような暴力をもって信仰をとどめるような、そんな迫害は起こってはおりませんけれども、それでも家族の中で、また職場の中で、地域の中でさまざまな圧力を覚えていらっしゃる方々もおられることと思います。主よ、どうぞそのお一人お一人を強めてくださいますようにお願いいたします。どのような困難の中でもあなたの光を輝かせていくことができますように、あなたの愛を表していくことができますように、人の力ではなく、あなたが与えてくださった御霊の恵みにより、聖霊の御臨在により強めていただくことができるように、輝くことができますようにお願いいたします。また私たちもどのところに使わされていても、あなたの愛を証しするもの、表していくものとなることができるように、私たち自身も整えてくださいますようにお願いいたします。この朝も私たちはあなたの前にとどめられることもなく、こうして御前に集わさせていただいております。 あなたの恵みに心より感謝いたします。どうぞ心からの礼拝を捧げさせてくださいますようにお願いいたします。また弱さでこのところに集えない方々も、それぞれの置かれた場所であなたへの礼拝を捧げております。どうぞそのところをあなたの聖なるところとして祝福してくださいますようにお願いいたします。礼拝が、礼拝の時が守られていくことができますようにお願いいたします。お体の弱さを覚えていらっしゃる方々、お一人お一人を行き巡ってください。主がそのところにいてくださって、御手を伸ばし癒しの御業を進めてくださるように、お体に力を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは使徒の働き26章の方に目を向けてまいります。サウロと呼ばれていたパウロ、彼が一番最初に登場するしてくるのは、聖書の中では使徒の働きの7章になります。ステパノの殉教の場面です。9章に入りますと、パウロはイエス様に出会います。その時の様子が事実として9章では記されます。そして22章にこの出来事をパウロがユダヤ人たちに証しをいたします。ユダヤ人に向けて証しをしております。で、今日見る26章はアグリッパ王の前で証しをしているパウロです。使徒の働きの中ではこのように3回パウロとイエス様の出会いが繰り返されるわけですが、今日見るのが3回目。アグリッパ王の前でイエス様との出会いを語っていきます。司会者に読んでいただいたのはその証の部分ですが、その少し前一節をご覧ください。アグリッパはパウロに向かって自分のことを話してよろしいと言った。で、こういうわけでアグリッパ王の前でパウロは証しをしていくわけですね。で、このアグリッパというのは正式にはヘロデ・アグリッパ2世です。ヘロデという名前からわかるように、新約聖書に出て何度も出てくるヘロデ家の一員です。彼のファミリーヒストリー、あのイエス様がお生まれになった時に2歳以下の幼子を殺すように命じたヘロデ大王、彼はアグリッパ王のひいおじいさんにあたります。アグリッパ王のおじいさんの兄弟にはヘロデ・アンティパスがいます。バプテスマのヨハネの首をはねたヘロデです。そして使徒の働きの12章にはアグリッパ王の父親が登場してきます。12章の一節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。つまりアグリッパ、彼の家系というのは王位についた人たちがイエス様を憎み、イエス様を証しする人を殺し、キリスト教を迫害してきた人なんですね。家族なんです。彼らはクリスチャンを嫌い、命を奪ってきた。その家系の中に生まれたのがアグリッパです。代々イエス様に対する憎しみをたぎらせ反抗してまいりました。クリスチャンに対する憎しみ、迫害が家系の中に刷り込まれ、迫害すべきだ、排除すべきだ、そう教えられ叩き込まれてきたような、この人物の前でパウロは証しをしているわけです。けれどもその証しは単にあなた方はおかしい、あなた方は間違っている、そう言ってアグリッパや戦争を責める証しではありません。アグリッパを、かつての私もあなたと同じだった、 全く変わらない。アグリッパ王にパウロは自分を重ねながら自分が経験した恵みを明かししています。自分もあなたと同じだった。今のあなたはかつての私なんだ。あなた、私はかつては正しく生きているつもりだった。でも間違っていた。気づかせてもらったのがイエス様との出会いだった。で、こうしてパウロはアグリッパのために自分の経験を証ししていくわけです。26章の3節で、王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられますと語っています。ひいおじいさんの時代からイエス様に敵対してきました。キリスト教の教えはずっと問題だと思ってきた。どうしてあんな教えを言い広めるのか。彼はそう思っていたに違いありません。自分はそれほど真剣に学んできたわけではないけれども、聖書をよく知る人たちも反対しているではないか。そのアグリッパ王にパウロは語っていくわけです。私もかつてはあなたと同じだった。いや、あなたの比ではなかった。もっと熱心に執拗にキリスト教に反対したのは私だ。自分はそれが正しいこと、そうすべきだと一生懸命に生きてきた。ご説も見てください。彼らは以前から私を知っているので証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。パウロは自分の経験を語りながら、かつての自分につながる何かをアグリッパに認めて語りかけていくわけです。誤解をしている、知らないで反抗している、自分がそうだったその愚かしさ、彼にも気づいてほしい。また自分が受けた憐れみを語ることを通して、彼にも神の愛が注がれている、イエス様の愛が彼にも向けられている、知ってもらおうとしています。私たちがイエス様に出会う前の経験、それは無駄でないことを思います。イエス様を知らないでいた時、イエス様に反抗していた時、そこからイエス様につながって見出したイエス様の素晴らしさを私たちも伝えることができます。私もかつてはそうだった、そこにいたのです。でも気づかされました。きっと誰かのために、救いを語るために用いられるはずです。パウロは言葉を続けていきます。今日読んでいただいた9節です。実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。ナザレ人イエス、初めの頃の教会はイエス様をそのように呼ぶことが多くありました。ユダヤ人たちもイエス様をその名で理解しておりました。世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているナザレ人の一派、それがクリスチャンに反対するユダヤ人たちの味方でした。パウロもかつては同じように考えて反対し撲滅しようとしていたんです。10節、そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長から権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。実はクリスチャンの迫害というのは、最初は命を奪うまではではなかったんですね。最初はクリスチャンたちが語ることを禁じようと脅していただけだったんです。けれどもクリスチャンたちがなお語り続けるので鞭を使うようになります。でもその時でも死刑にはしなかったんですね。それでもイエス様の名によって語り続けることを恐れない人たちが語っていくので、反対者たちを苛立たせ、そしてついにステパノが殺され、最初の殉教者が生まれ、 そこから席を切ったように迫害が横行して、パウロはその急先鋒になっていくわけです。パウロは最初の殉教者ステパノの死に関わりました。ステパノという人物は聖書によれば信仰と聖霊に満ちた人として教会の大切な働きを担う人でした。けれども反対する人たちにより最高法院に引きずり出され、彼の言葉に激怒した人々によって石打ちの刑にされます。人々は石を投げる前に上着を脱いでパウロの足元に預けました。パウロはそこで処刑の様子を見ていたわけです。ステパノの最後はパウロの脳裏に焼き付きます。天を見上げ迫害者のために祈るステパノの姿、それはパウロの心に突き刺さるものを残しました。パウロという人物は律法について真剣に学んだ人物ですけれども、パウロを厳しく教えた先生がガマリエルという先生です。パウロが尊敬し直接に学んだ、パウロに厳しく律法を教えたガマリエルという人物、このガマリエルはクリスチャンに対する暴力に反対をしたんですね。五章でクリスチャンを殺そうと生きり立つ人をこの人物は押しとどめます。暴力を振るうようなことはしないで放っておけばいいと説得した人物です。五章の方を読みますね。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。力で押さえつけようとすれば神に敵対するかもしれない。やめるべきだ。パウロの師であるガマリエルはそう諭したんです。パウロが尊敬するこの先生の言葉に反してクリスチャンへの暴力に走っていくのはこのステパノの死以降のことです。ステパノの死が彼の心に与えた影響は小さくはありませんでした。ステパノの語った言葉、ステパノの振る舞い、その最後、それはパウロの心にトゲのように突き刺さり両親にうずきを残します。彼はステパノに向かって石を投げつけていた人たちに、またその荷物を扱っている自分に人間の醜さを見たはずです。一方で天に向かって祈りを捧げるステパノの御使いのように輝いた顔、師であるガマリエル先生の言葉が不安をかきたてます。もしかするとあなたは神に敵対するものになってしまいます。その心の痛みを振り払うように自分の心に浮かんでくる迷い、もしかしたら自分は間違っているのかも、いやそんなはずはない、自分は間違ってなぞいない、自分の中にあるかすかな揺らぎを打ち消そうとするかのように激しい憎悪を抱いて、間違っていない、正しいんだ、正義なんだ。パウロはこうしてクリスチャンへの迫害へと突き進んでいくことになりました。11節です。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々まで彼らを迫害していきました。パウロは最初エルサレムのクリスチャンに対し迫害の手を伸ばしますけれども、それで心が落ち着くわけではありません。ついには国外にまで出て行ってクリスチャンたちへの迫害を実行していきます。街道に押し入り、クリスチャンの家に押し入り、手当たり次第に引きずり出し縛り上げてエルサレムまで引いていく。 こうして自分の道をただひたすらに突き進んでいたパウロは、ダマスコに向かう道の途中で、真昼、太陽の光すら霞むほどのまばゆい光を受けました。13節、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしました。神様からの光は、かたくなに封じ込めて認めようとしなかったパウロの心の中の闇をも照らし出します。心の中にしまい込んだ醜いものをも明らかにしてしまうようなまばゆい光でした。14節、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。3回のパウロの改心の場面で、この26章だけで明かされるイエス様の優しい慈しみに満ちた語りかけです。イエス様は迫害者となってし、イエス様に激しく怒りをぶつけている、そんなパウロに、サウロに優しく声をかけてくださいます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。名前も二度も呼び、親しく慈しみに満ちた語りかけをしてくださるんです。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。トゲのついた棒というのは、くびきを折った牛を農夫が自分の思っている方向に歩かせるために用いた道具だと言われています。牛をくびきにつないで働かせるときに、牛のかかとの後ろにトゲのついた棒をつけ取り付けておくと、牛が飼い主に逆らって足を蹴り上げようとすれば、この棒についたトゲによって痛い目に遭ったと言われています。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。自分の思うまま行きたいところへ、好きな方向へと行こうとして反抗する牛をまっすぐ歩かせるために、農夫はトゲのついた棒を用いました。強情な牛がいて、農夫が命ずる方向に行きたくないと怒ってトゲのついた棒を蹴るけれども、それは牛にとって痛い思いをするだけです。まさにパウロがしていることはそういうことでした。自分の内に湧き上がってくる不安に怒って、自分を苛立たせているクリスチャンたちに怒りを向けて、その大元であるイエス様に対する怒りを燃やして、自分の道を突き進んでいく、まっしぐらに突き進んでいく。じゃあそれで満足できるのか、それが心地よいのか、幸せになれるのか。結局はトゲのついた棒を蹴っているだけではないのか、あなたを苦しめるだけのことではないのか。アメリカのミシシッピのことです。ある日の夕方、警官が道を走っ、パトカーで道を走っておりますと、近所の男の子が2人、釣り竿を背に道端を歩いているのが見えました。これは実話です。おい君たち、魚釣れたかい。おまわりさん、釣れたよ、見てよこんなにたくさん。男の子はビクいっぱいの魚を見せます。すごいな、そんなにたくさんの魚どこで釣ったの。あそこのポイント。いや、おじさんもあそこはよく行くんだけど、こんなに釣れたことはないな。特別な餌なんだろう。どんな餌を使ったんだい。得意げに、これだよ。男の子が見せてくれた手を見て、警官は慌てて男の子をパトカーに乗せて病院に直行したそうです。見せてくれた手が真っ青に腫れ上がっていたからです。男の子の小さな手が握っていたのは毒蛇の赤ちゃんでした。二 人の男の子は家の納屋の床からミミズのように小さな毒蛇の子を捕まえて、それを餌に釣りをしていたんです。餌を釣り針に引っ掛けるたびにチクリッと噛まれる、痛いけれども魚は面白いように取れました。その面白さに比べれば、その時のチクッとした痛みは大したことがない。気にしないでたくさんの魚を釣り上げたんです。警官が病院に連れて行った頃には二人の男の子は呼吸困難に陥っておりました。そして悲しいことに二人の男の子は病院で亡くなってしまいます。自分の願うように思うままに生きるのはその時には満足です。面白いかもしれません。両親がチクリとしても、少しくらいチクリとしても楽しければそれでいい。けれども大きな代償になって帰ってきます。パウロは自分が学んできたこと、自分が積み上げてきた人生、否定されたくはありませんでした。認めたくはなかった。それは面白くない、絶対に面白くない。イエス様の救いを認めることは自分の敗北を認めることです。自分の人生を、自分の誇りを間違っていたと認めることになる。それは面白くない、だから否定しました。けれども結局は自分を苦しめるだけだった。パウロはアグリッパ王に問いかけます。ユダヤ人の王として贅沢の限りを尽くし、自分の欲しいままに振る舞い、けれどもその人生本当にそれで幸せなんですか？辛くはないんですか？しんどくはないんですか？あなたはいつもイエス様の御言葉に耳を傾けない、むしろ反対する人に囲まれてきた。あなた自身もそう思ってきたかもしれない。けれどもそれで幸せだったでしょうか？満足できたでしょうか？あなた自身、心に光を照らされて自分を誇ることができますか？やましく思うことはないんですか？やましさを隠してごまかして、自分はこれでいいんだと拒んだままで、キリストを否定したままで、それで本当にいいんですか？トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛いことではないのですか？トゲの棒をついた棒を蹴ってでも我が道を行くと、自分のやりたいように進みたいようにと進んで、結局は自分を傷つけ、自分が痛い思いをし、最後には滅んでいかなければならない、虚しい角度でしかありません。イエス様はパウロに語りかけてくださいました。トゲのついた棒を蹴るのは痛くはないのか。そして言葉を続けられます。私はあなたが迫害しているイエスである。イエス様は自分で自分を苦しめ痛めているパウロに現れてくださいました。あなたには幸いな人生が備えられている。もし自分の意地を捨てて、イエス様への反抗をやめて、神様に備えられた人生を歩み出すなら、神様の祝福に預かっていく。16節です。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。パウロはイエス様から新しい人生をいただきました。何も見えず分からず、崖に向かって闇の中をひた走っていた人生から、光に照らされイエス様の愛を受けて、永遠の御国を目指していく新しい人生です。主人に反抗して、トゲのついた棒をいくら蹴っても蹴り続けても何も生み出しません。どこにも進みません。何の役にも立ちません。ただ自分が苦しみ、痛み、滅んでいく。けれどもイエス様が示されるのは、主人であるイエス様に従い、御声を聞き分けて 歩んでいくならそこに新しい人生が開かれる。意味のある人生を歩み、その働きは多くの人に喜びを与える。働きの確かな果実が残る。役に立たないものにはならない。有益なものとして人生が祝福されていく。そこにイエス様の期待と支えがあります。イエス様はアグリッパにも、この御言葉を聞く私たちにも気づいてほしいと願っておられます。反抗して拒んで棘のついた棒を蹴る、そんな生き方ではなくて、御声に聞き従う人生を歩んでほしい。最後にイエス様に出会ったパウロの証を通して教えられていることを確認したいと思います。まずは第1番目、私たちは棘のついた棒を蹴ってでも、チクリとする心の痛みをごまかしても、自分の意地を貫き通したい、自分の道を進みたいという強情さをどこかに持っていないかということですね。持ちがちです。チクリとしても自分の意地、自分の道を進みたいという強情さを私たちはどこかに持つこともあります。それを持っていないかという問いかけです。第2番目、その強情さは自分を幸せにしてくれるだろうか、してくれたかどうか、素直に点検しなければなりません。私がこだわっていることは本当に私を幸せにしてくれるのでしょうか。神様が本当に願っておられることでしょうか。3番目、その上でイエス様は私をどんな道に進ませようと願っておられるのでしょうか。パウロには神様のご計画がありました。私たちそれぞれにも役立たせよう、神様の御業をなさせよう、神様の期待があります。私たちそれぞれに、神様はそれが大きいか小さいか関係なく、一人一人にそれぞれに期待し用いようとされている道があります。その道を歩むことこそ、私たちが神と共にある幸いな人生を歩むことになっていきます。私たちの心をもう一度主の前に点検させていただいて、主の前に素直になり、主が用いてくださるそれぞれの道を歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちもかつては自分の思うままの人生を歩んでいましたけれども、その道は私たちを幸せにすることはできませんでした。けれどもあなたは不思議に私たちの前に現れてくださり、引き寄せてくださって、捉えてくださって、イエス様の十字架を知らせ、神のことを知らせしてくださり、新しい人生へと踏み行かせてくださいました。ですが神様、正直に申し上げます。今でも私たちは時に棘のついた棒を蹴るような愚かしさや強情さを持ってしまうことがあります。どうぞ私たちの人生を祝し、豊かに用いてくださるあなたの御心を聞き分け、あなたの御心の道に進みゆくことができますように、あなたが私たちを用いようと、あなたの人生を祝そうと語りかけてくださる恵みを心より感謝いたします。どうぞ私たちのささやかなこの人生をあなたが用いてくださいますように、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。